アクションデリーゴー、アクションデリーゴー、アクションデリーゴ
ー。時代を開く女性たち。アクションデリーゴー。この番組のテーマは男女格差のない労働環境の実現、女性の活躍できる職場づくりを目指すポジティブアクションです。今回スタジオにお越しいただいたお客様は、株式会社富山育英センター人事グループ高野純一さん。そしてこの番組ではアクションデリーとして紹介させていただきますが、教育本部滑川校の国分さとみさんです。聞き手の北陸経済研究所主任研究員の石黒敦子さんが、まずは高野さんに富山育英センターのポジティブアクションの取り組みについて聞いていきます。
高野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は女性が活躍できる職場づくりという点を中心にお話を伺いますけれども、育英センターさんの名前はですね、県内の皆さんにはもうすっかりおなじみだと思います。まあ、改めてになりますけれども、会社全体の事業内容をご紹介いただけますか。
はい、私たち育英センターは学習塾と大学受験予備校を運営しています。はい、またグループには県内唯一の中高一貫校、はい、片山学園中学校高等学校を持っています。この片山学園中学校は早いもので、はい、今年開学10周年を迎えます。
そうなんですか。
はい、で本体である育英センターの生徒ですが、はい、幼児、小学生、はい、中学生、高校生から大学受験生まで幅広く、校舎も北陸3県に34校ありますので、
はい、たくさんあるんですね。
はい、ですから皆さんも身近に育英センターの看板を見かけることがあると思います。
はい、
でここでは学校の予習復習を中心とした基礎クラスから、はい、ハイレベルなクラスまで幅広くクラス展開する日々の授業のほかに、はい、入試説明会、模擬試験、
はい、
英語スピーチコンテスト、
はい、
夏季合宿なども企画運営しています。
あ、そうですか。そういったいろんな教育をなさっている育英センターさんなんですけれども、世の中ではですね、ポジティブアクションの流れが進んでおります。で、女性が社会で活躍するということでは、教育が重要になってくると思いますが、特にですね、女性に限らず社会で活躍できる人材の養成育成についてのお考えをお聞かせいただけますか。
はい、私たちは育てて伸ばすと言っていますが、はい、人はみんな才能を持っていて、その才能を引き出すことこそが教育だと育英センターは考えています。
はい、
また片山学園で校訓として掲げる、
はい、
校恩徳、
校恩徳、
はいはい、これは親孝行の校に、はい、恩返しの恩、
はい、
そして人徳の徳と書くのですが、
はいはい、
子は育ててくれてありがとうという感謝の気持ちを持つことですね。
はい、
恩は人はみんな一人では生きていけません、みんなのおかげであるという気持ちを忘れないということ、はい、そしてこういった思いを行動にすることが必要になってくるのですが、
はい、
自分の力をどう生かすかというのはその人次第になります。
はい、
そこで結果を左右するのが徳というものになります。
はい、
こういった高音徳、それから先に申し上げました、才能を持っていてその才能を引き出すこと、
はい、
これらも相手を尊重して全体のために自分の力を発揮し提供するという考え方になります。はい、そうすると教育ということが相手の力を認めること、一人一人が自分の力を発揮すること、はい、これらを実践できる環境を整えるということとも言えるのではないかと思います。
はい、教育に取り組まれる姿勢というようなことが現れた言葉かなというふうに思うんですけれども、その教育の現場で働いていらっしゃる皆さんのことについてお尋ねしたいんですが、育英センターさんの その社内ではですね、女性の活躍あるいは登用などについて、どのように取り組んでいらっしゃるのか、またその取り組みによってですね、変化ですとか成果が現れているというようなことがあればお聞かせいただけますか。
はい、もともと育英センターの教師を目指す方には女性が多く、はい、会社自体が女性も男性もやりたいことができることになっているんですね。ですが ポジティブアクションの推進を機に会社全体が意識し直したということもありまして、はい、一つの校舎の責任者となります校舎長も女性が増えました、はい、例えば福井県全体を統括するもの、それから、各校舎の校舎長も実は全員女性になりました、は
い、そうなんですか、はい、素晴らしいです、
はい、それに伴って、まあ、自分の校舎ではこういったことをやりたいというような意欲がさらに向上しまして、打ち合わせや会議の場でも積極的な発言が増えたというふうに聞いています。
あ、そうですか。そういったふうに女性がですね、活躍できる社会になるためにはどんなことが大切だと高野さんお考えですか？
そうですね、私としては一人一人が自分に対しても相手に対しても先入観にとらわれず、よく見てよく聞いて、はい、よく話すことが大切だと考えています、
はい、あ、女性も男性もどちらもということですよね、
はい
はい、それではですね、後半はですね、校舎長のお一人でいらっしゃいます国分さんにご登場いただくわけなんですけれども、高野さんからご覧になって国分さんってどんな方なのかご紹介いただけますか？
そうですね、国分は、はい、仕事を任せてみたくなる教師ですね。
あ、そうですか、
はい、一つ生徒への思いがよく現れたエピソードがあるのですが、
はい、どんなことでしょうか？
はい、私は人事という立場上、よく就職活動をする学生と話をする機会があります、
はい、
昨年会社説明会である大学4年生に出会ったのですが、はい、その学生は中学生の時に冬休みの短期間、はい、育英センターに通っていて、国分の校舎だったのです。
あ、そうですか。
で、会社に戻ってから電話で国分にその学生の名前を伝えたら、はい、覚えているのですね。
短期間だったのに覚えてらっしゃったんですね、
はい、育英センターからは毎年多くの卒業生が巣立っていくわけですが、はい、こういう生徒だったということまで言うのです。
すごいですね、
はい、その時は、あ、うちの子もこんな先生に見てもらいたいなと思いました。
で、ね、はい、では国分さんにご登場いただきたいと思います。国分さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは本日のアクションデリーのプロフィールです。株式会社富山育英センター教育本部滑川校校舎長の国分さとみさん、平成17年入社、教育本部滑川校に配属、平成23年滑川校校舎長に。富山育英センター滑川校に通う生徒さんの授業を担当して指導される傍ら、校舎長として学習計画や指導内容を立案し、校舎全体の運営にも携わっていらっしゃいます。それではここからは今週のアクションデリー、富山育英センター国分さとみさんにお話を伺っていきます。
では改めまして国分さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
職場で活躍する女性の代表といたしまして、今日は富山育英センター滑川校の校舎長でいらっしゃいます国分さとみさんにお越しいただきました。現在国分さんはこの滑川校にお勤めということなんですが、どんなお仕事をなさってるんでしょうか？
はい、基本的な仕事の内容については、はい、小学生中学生の数学、はい、理科、国語などの集団授業を教える、はい、ということをやっています。あとは、はい、はい、そうですね。それ以外には模擬試験であったりとか、はい、作成にも携わっています。
あ、そうですか。はい。はい、育英センターさんに入社されて、ずっと滑川校にお勤めということで、たくさんの生徒さんたちと接していらっしゃるわけですが、その生徒さんたちへのエールいただけますか？
はい。自分自身にも言えることなんですが、目標を身近なところでもいいですし、ずっと先まで見据えたものでも構わないので、目標を持って日々頑張ってほしいなっていうふうに思っています、
はい
はい、今まで教えてきた生徒たちが何人か、もう社会に出て働いている子たちがいますが、はい、そういった子たちにもとにかく健やかで、はいはい、目標を持って頑張ってねっていうことを常に言うようにしています、はい、
そうですか、はい、国分さんご自身もですね、その学生時代何か将来の目標というようなものをお持ちだったと思うんですけれども、今のお仕事を選ばれたきっかけといいましょうか、このお仕事への思いはどんなものだったんでしょうか？
そうですね、もともと学生時代教育学部に通っていまして、はい、障害児教育を専攻していたんですが、その中で誰かを支える力になれるような仕事をしたい、はい、あるいはそういう存在でありたいっていうのが一つありました、はい。
その思いがですね、今まさに実践されているということなんでしょうね。
そうありたいと思っています。
はい。で、今世の中はですね、その女性の活躍ですとかポジティブアクションということがよく耳にされると思うんですけれども、この流れについて国明さんはどのようにお感じになりますか？
はい、私自身は育英センター自体が、先ほど高野の方から話もありましたが、はい、男性女性の区別がそれほどない環境で仕事をさせていただいていましたので、はい、特に女性だからこういうことが困ったよっていうことはあまり経験してこなかったので、はい、すごくありがたいなと思っています。はいはい、ただいろんな場面でいろんな力を持った人たちが活躍できる世の中っていうのが、はい、どんどん推進されていけばいいなとは思っています。
はい。国明さんご自身がですね、その今は先生でありながら、まあ、実際に生徒さんたちを教えていらっしゃる立場であり、また校舎長としてのお仕事もあると思うんですけれども、この校舎長としての役割っていうのはどういったものなんでしょうか？
はい、それぞれの校舎単位での、まあ、教師の意見の集約であったりとか、はい、その校舎の環境ですね、教育環境を整えるといったものが主に仕事になっています。
はい、そういった日々の仕事の中で、やりがいを感じること、また今後のですね、その夢や目標があればお聞かせください。
はい、普段の生活の中でやりがいを感じていることは、将来を担っている子どもたちと身近に接しながら仕事ができるという部分にやりがいを感じています。
はい、
はい、また今後の夢や目標としては、一つの校舎なんですけれども、はい、職場としてのものだけではなく、その教えている生徒たち、はい、あるいはその家族、地域の人たちと一緒に悩みであったり、はい、あとは楽しみであったり、いろんな部分を共有して、本当に家族のような一つの集団としてありたいなっていうふうに思っています。
は
い、
あ、そうですか。その育っていかれた子どもさんたちとも何かつながりはあるんでしょうか？
そうですね、先日も遊びに来てくれた生徒たちがいましたし、はい、卒業した生徒たち、もうすでに社会に出ていった生徒たちっていうのが、新しいことを覚えて、はい、成長していってくれてる姿を見せに来てくれるんですね。そういったところに出会えて、はい、あの時先生たちに会えてよかったっていうふうに言ってもらえるのが一番嬉しいです。
そうですね、はい、大変嬉しい言葉ですね。
はい、
ここまでは国明さんから、その校舎長としてのお立場、あるいは一人の教師といいましょうか、先生としてのお立場でお話をお伺いしましたけれども、最後に高野さんにお尋ねしたいんですが、富山育英センターさんとしてですね、これからのポジティブアクションの取り組み、どのように考えていらっしゃるか、お聞かせいただけますか？
はい、これからも当然続けていくわけですが、
はい、
職員一人一人が改めてワークライフバランスを考えることで、
はい、
今まで意識することもなかった職場での当たり前が、
はい、
実は当たり前でなかったこと、
はい、
例えば、
はい、
そうですね、今では当たり前になってきたのですが、はい、まあ、過去においてはたくさん働けばその分結果が返ってくるという考えもあったようなのですが、まあ、現代としてはやるときはやって休むときは休むことがニーズでもありますし、はいはい、私たちの仕事自体が教師ということで、相手が新しい世代である子どもたちなんですね。
はい、
で、この子どもたちと接するときには、教師の側もリフレッシュできていないとパフォーマンスを上げていけないんですね。そういった当たり前が当たり前じゃなかったことに気づくきっかけにもなると思います。
はい、
で、その結果として個人の力が十分に発揮できる環境を会社としては目指していきたいというふうに考えています。
はい、今日は富山育英センターさんからですね、高野さん、国明さんにお越しいただきましたけれども、国明さんのその家族のようなという言葉が大変印象的でした。もうこういった先生ならですね、ぜひ子ども預けたいというふうな気持ちに皆さんなるんじゃないかなというふうに思います。今日はお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの番組アクションレディーゴー時代を開く女性たちは今回が最終回です。この番組の中でたくさんの方たちにお会いすることができました。世の中女性の活躍という点ではまだまだ発展途上という感じがいたしますけれども、番組でお会いした方たちは必ずしも管理職ではなくても仕事に誇りを持って前向きに取り組む方たちがたくさんいらっしゃったこと、それから管理職として、後に続く女性たちの目標となるような活躍をなさる方、その責任と自覚を感じることができました。企業の取り組みも進んでおりまして、この流れがさらに広がっていってほしいと思います。そのことが企業の成長にもつながることではないかというふうに感じました。この番組をお聞きいただきましてどうもありがとうございました。
今日のゲストは株式会社富山育英センター人事グループ高野純一さん、教育本部滑川校の国分さとみさん、聞き手は北陸経済研究所主任研究員の石黒敦子さんでした。ポジティブアクションに積極的に取り組み、この番組で女性スタッフのご活躍をご紹介いただいた県内企業各社の皆様に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。